皆さんこんにちは。
経営の中は神経科学の研究者の彩香とエンジニアの良平が日常の科学やエンジニアリング、カルチャーの話題までざっくばらんに話すポッドキャストです。
今回は前回に引き続き脳を人工的に作ってみようと思います。
おー、すごい。
まずは神経細胞から始めますよ。
それではスタート。
1日目、今日も実験開始だ。昨日と同じように培養液の中で細胞が分裂する様子を観察する。ちなみにこの細胞は昨日の実験で採取したものと同じものだ。培養液の中にいる細胞の数は20個。そして分裂を終えた細胞がそれぞれ2つの核を持ち4つに分かれていく。その様子を観察しながら僕はつぶやく。ほう、これは興味深いな。
どうしたんですか？
いや、ちょっとね、この分裂の細胞の分裂の様子を見てるとさ、自意識について考えちゃったんだよね。
自意識ですか？どういうことでしょうか？
例えば、こんな風に考えてみて。今、僕らがいる場所は実験室の中だけど、外には世界が広がっている。
はい。
これどこまでやるんですか？
そろそろやめましょうね。
はい。というわけで、今回は、AI に、経営の中の企画を考えてもらうということで、はい、AI に考えてもらった台本が、今聞いてもらった、
はい、茶番です。
茶番ですね。はい。というわけでですね、今回はですね、AI ノベリストという、まあ、AI を使って、まあ、ディープラーニングですかね、を使って、小説を、まあ、書いてくれる、続きを書いてくれるという、ツール、ウェブサービスがあるんですけども、それを使って、台本を生成してみるという、遊びをやってみました。
はい。いや、これ意外と、なんだろう、こう、研究者、エンジニア、あと神経科学エンジニアの話題を、
要素入ってますよね。
拾ってくるんですよ。これ以外にもそういうやつの割合が高くて、うん、私最初見たときは、あ、これなんか過去のポッドキャストの内容とかがきっと入ってるんだろうなと思ったんですけど、これってその最初に与えたデータってどこなんですか？
あのですね、話した内容の中で皆さんこんにちは、経営の中はっていう説明と、今回はっていうところまでを入力としてます。
うん。
なので、続きを考えてねっていうお題をこう AI に出したわけですね。
うん。うん。
で、そこから AI 考えたのは、前回に引き続き脳を人工的に作ってみようと思います。以降ですね。は、全部、はい。AI が続きを生成してくれたというものになります。これすごいよね。
はい。
なんかまあ、小説風の自分語りが入っているのも、
そうそうそうそう。
まあ、それはやっぱね、そういうものを元データとしてしたからなんだろうなとは思いつつ。
うんうん。いや、その今回のテーマはの続きだけで言うと、例えばどういうのがあるかっていうと、うんうん、なぜ人間は文字を発明できたのかです。から始まるやつとか。そうそうそう、
うん。そんな、まあでもなんか早速質問なんですが、人間って文字を発明したときどんな気持ちだったんですかねみたいな質問が、こう、台本の中にあったりとか。
そうそうそうそう。で、私のセリフとして書かれているのが、私なら絶対にやりたくないけどなって言って、だってこれ考えるだけでめちゃくちゃ疲れるじゃんって言ってて。
うん、なんか自然なんだけど、
そう。
こう、ギリ気持ち悪い。
そう、ギリ気持ち悪いね。
うん。いやでも、いや、相当、なんだろう、成り立ってるよね、その。
会話がなんか、こう、いや、微妙に成り立ってない時もあるんですけど、うんうんうん、成り立ってる時はすごい成り立ってて、面白いんですよね。
うん、ぼーっと読んでると、全然違和感を、こう、時々感じなく読めてしまう時があるっていうのはすごいですね。
うん、うん。
あとね、多分、ポッドキャストがラジオっぽいものだと理解していて、お便り来るんですね。
あ、お便りめっちゃ来ます。で、うん、お便りの熱造っぷりがすごいんですよね。
うん。なんかね、お便りは確か、一遍、その、お便りが来ていますってところまでも入力として与えてみたこともあるんですけど、それなしでもお便り来ました。
おー。
うん、
自動的に。
お便りが出てきたパターンのやつ一個紹介しますか？
はい、そうですね。
なんかね、事前に僕10個ぐらい生成して、彩香さんに共有して、その中で面白かったものを読んでるんですけど、
うん。
あ、これかな？なんか、システムエンジニア35歳の人から
確かに。
やつ読みましょうか。
はい。
じゃあ、この各 AI お便り紹介しますね。
はい。
では、今日も早速質問が来ているので紹介します。ラジオネームお悩み相談係さんから。私は、今年で35歳になるシステムエンジニアの男なのですが、最近仕事に対するモチベーションが全く上がらないのです。 エンジニアという職業を選んだ以上、仕事にはやりがいを感じたいと思っていますし、そのための努力を惜しみません。しかし最近は自分の技術力に疑問を感じてしまい、転職を真剣に考えています。もし何かアドバイスがあれば教えてください。
すごいガチなやつだ。
そう。しかもこれに、ね、僕たちが台本で書いてある反応が、またこれはヘビーだねっていう。で、彩香さんが、こう、私もちょっとそういうところあるけどさ、って、まあ、なんとかなるよね。っていう、こう、
レスポンスまでね。
レスポンスも考えてくれてるんですね。
うん、そう。だからなんか、ちゃんと三者の会話になってるというか、うん、その、お便りに対して考えてる様子っていうのは出てくるんですよね。
いや、このお便り、いや、そもそも、これ、疑惑としては、当然あるのは、その元にあった文章そのまま。
うんうん。どっかから丸ごとコピペしてるんじゃないかって思いますよね。
と思って、うん、その Google とかで、その完全一致の検索とかするんですけど、ないんですよ。だから、なんか、それっぽい他の、なんだろう。まあ、35歳のエンジニアあるあるみたいなやつから抽出してるってことなのかな。
うん、
じゃないと、なんかこの、なんだ、お便りの長さとかフォーマットとかも、すごいっぽいじゃないですか。
うんうん、
ぽい。お悩みっぽいじゃないですか。
うん、
それなんかその、なんだろう。お便り、悩み相談として投稿される内容を理解してないとこれできないな。
確かに。うん。まあでも、キータとか、たくさん悩み相談のフォーマットってたくまああるわけで、知恵袋とかでもそうだけど、うんうん、まあそういうので、こう、どういう、こう、悩みが投稿されているのかっていうのを多分学習してるんですよね、これね。うん、
すごいですよね。いずれにせよ。
うんそう。もう一個お便りあるんですけど、今度はラジオネーム T さんからのメッセージです。ということで、はい、初めまして、私は都内でベンチャーを経営しているものなのですが、最近ビジネスモデルをどう構築すべきか悩んでいます。二つの会社を経営していますが、
すごいですね。
どちらも社員数5人程度の小さな会社です。また私はもともと理系出身で研究職でしたが、今は経営者としての研究も必要となり、日々試行錯誤の連続です。お二人の意見をお聞かせください。いや、なんかうまいこと言うてるな、みたいな感じなんですよ。
いや、すごいよね。なんかしかも結構ギリありそうみたいな。
そうそうそう、ギリありそうな。うん、そうそう。
そこでね、AI がなんかビジネスモデルについて、こう、講釈を垂れるというか、アドバイスしてるのも、そうそう。面白いですね。僕が、ビジネスモデルについてなんですけど、僕はこれしかないと思っていて、顧客を幸せにする仕組みを作るということですね。
で、私がそれ、その、あれですね、AI 上での彩香が、どういうことってツッコミを入れてますね。それに対して。
面白い。いや、いやすごい。
そう。いや、なんか、本当には、これは一部、なんだろう。こう、ポッドキャストの、まあ、書き起こしじゃないですけど、それを、教師データとしてこれを吐き出されたって聞いたら、まだなんか納得できるかなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、こう、最初のね、今日のテーマはっていうとこまでで、これだけ作ってくるっていうのはすごいな。うん、まあでも、多分、ポッドキャストっていうキーワードが、この、ラジオフォーマットみたいなのを作ってるところは多分あるんですよね。
なんかテーマトークみたいなのをある程度誘導してあげてるわけですね。
うんうん、
今回のテーマはっていうところまで入れてる、
うんうん。
まあそれなしでどうなるかもちょっと気になりますけどね。
そうですね。
うん。
うん。
そう。あとは面白かったのありました。
ああ、その、ルイさんに言われて私も今さっき手元でやってみたんですけど、なんか今回のテーマは人間の脳ってどういうことでしたね。っていう感じで話し始めて、そうですね。今回は特に人間が意識をどう捉えているのかについて話しました、みたいな。なんか
、すごい気になりますね、普
通に。そうそうそうそう。
そのまま続けてってなります。
ここで一旦 CM に入るっていう。
CM はあるんだ。そう、提供が入ってるんですね。
そう、提供が入ってる。
世界観ではね、
うん。うん。そうそう。っていう回がありました。他なんかお気に入りありますか、うん、
僕はお気に入りは、ちょっとホラーっぽい。やつですね。子供が、実は子供がいます。
あ、そっか。うん、あ、じゃあちょっとやってみますこれ。
あ、いいですよ。ロールプレイ。まあ、飛ばしながらやりますか。
うん。
今回は彩香さんの今の悩みということなんですけども、何について悩んでるんですか？
はい、実は私には子供がいます。
え、子供いるんだ。
はい、それがですね。
なんでそんな話になるのか理解不能だけど、これはもうしょうがない。僕は彩香の話を聞くことにした。
これ
は、
小説、小説帳、ここ。どうしました？
どうしました？子供が生まれたことですか？
いえ、その前にですね、実はこの子、男の子じゃないんですよ、ね。
どう
まあ、ちょっとこの辺ちょっと意味わかんないや。
そうなんだ。じゃあ女の子なんだ。うん、それでどこで生まれたの？っていう。
う、はい、まあそれはいいとして、そろそろ本題に入りますよ。
はい。
実は最近ですね、うちの息子が私のことをママって呼ぶんですね。
おお。
はい、でも私は結婚してませんし、当然妊娠もしてないわけですよ。
ほうほう。
だからパパと呼んでほしいという話を息子にしたら、ママっていう答えが返ってきたんですよ。
なるほどね。これ結構怖いですね。
なんか何が起こってるのかわかんない。そう、事実関係が、想像できないですね。
ね。でもなんかこう、一文、一センテンスずつを取り出すと、まあ、結構まあありそうだな、みたいなのはあるんですよね。
うん、うん、うん。
なんか、まあ、彩香さんのことを途中から男だと思ってしまったみたいな。
多分そうですね。いや、そう、その辺のジェンダー感も結構面白い。ああ、確かに。いいなと思っていて。なんか、良平さんいろいろ試してましたよね。彩香良平って入れちゃうと、なんか、私がなんとかだわとか、よとか、なんか、普段しないような、こう、女性的な言葉遣いがされてしまって、うんうん、なんか違和感あるから、うんうん、なんか、こう、ジェンダーニュートラルになるように、こう、A と R だけ入れると、なんか、お互いジェンダーニュートラルになるとか。
そうですね。登場人物の名前から性別が、こう、リークしちゃってっていうか、まあ、まあ、それは当然、その、ね、それで学習したんだったらいいとは思うんですけど、その小説のデータから学習したらいいと思うんですけど、うんうん、まあ、僕らがあまり使わないような、その、なんだろう、なんとかだわとか、いいなみたいな、そういう感じになっちゃうんで、それが減らせないかなってことで、頭文字だけにしたら結構減りましたね。
うん、うん。
うん。なんか、それがマックス出てるのはあれですよね。なんか、あら、私は女の子の方がいいと思うけど、みたいな。もうあなただったら気が早いんだから、みたいな。またこれ、どこの小説から撮ってきたら。
ハートマーク出てきたからね。
そうそうそう。こうなるんだって。
そうそうそうそう。いやいやいや、その辺のジェンダーステレオタイプはきついなっていうのはありましたよね。う
ん、まあね、まあでも、やっぱ世にあるネット小説とかから撮ってくると、まあ特になんか、こういうノリも、ところどころ入ってくるってい
う
の
があるんですね。そうですよね。
でなんか思ったより結構クールなというか。
ああ、そうそう、うん。多分その神経科学エンジニアリングっていうのを拾ってくれて、ね、いい感じになっている感じがしますね。うんうん、まあ、結構なんか脳をアクロバティックな方向で使うことが多いなと思って。
確かに。まあ、SF みたいな小説とかから引っ張ってきている
のは。うん、うん。
ですかね。
そうですね。いや、なんか、会話の中に、こう、VR 技術を使って仮想空間の中で寝るっていう休息方法が出てきたりとか。
これ気になるよね。普通に気になる。
普通に気になる。これどういうことみたいな。
うん。なんか、これは神経科学者の知り合いが脳を休ませる方法として、紹介してくれた、やつなんですけど、
うんうん
うん、仮想空間の中で寝る。
そう。ヘッドセットをつけて、そこで映し出されている景色を見ながら寝るというものです。
うん。これどうなるのか。
みたいな会話をしてて。
本当にそのね、存在するのかな、そういうところから
出てきてるのかな。ああ、いや、どうなんだろうな。まあ、仮想空間 VR みたいなのはどっかから取ってきて、うん、寝るっていうのはまたどっかから取ってきたのかな。どうなんでしょう。本当にあるのかな、そういうの。なんか。
本当にはないけど、こんなアイデアを考えてくれるって、すごいことです、
ね。確かに。
ありそう。
あれですよね、大根を履いた父の絵が出てくるっていう、その GPT-3 を使ったデモあったじゃないですか。あんな感じで、こう、存在してないものを作るみたいな感じなのかな。
いやー、すごい。結構、なんだろう。まあ、アイデア出しとかにもしかしたらね、本気で使えるかもしれないですよね。
うん、いや、我々もネタ切れになったら、これでネタ作ってもらいましょう。
はい、そうですね。もう今度はリアルに、ネタ出しを協力してもらおうと思います。AI で。はい。それから、なんかちょっと仕組みの話を、ちょっと、AI ノベリストのページで読んだんですけど、
はい、
これも結構面白かったですね。
うんうんうん、
なんか一応、そうですね、その解説を読むと、LOSA AI かなっていうプロジェクトを元に、なんとかなんとかっていう名前の、まあ、モデルですね。をベースとして、500GB の独自コーパスで、68.7 億パラメートの AI 小説生成向けにフルスクラッチで訓練したものですと。なので GPT-3 っていう、まあ、OpenAI がやってるプロジェクトの名前が出てきたんですけど、それとは独立に、
うん、
その GPT-3 の論文を元に、オープンソースで研究者たちが作った、モデルですね。これを、トレーニングデータを独自に取ってきた、持ってきた開発者の人がトレーニングして、で、それを提供してるっていう 構すごいですね。それを個人開発でやってるっていうのもすごいし。スタさんっていう
人は。スタさんっていう人ですね。
はい。やってるみたいなんですけど。で、モデルのサイズとしては OpenAI GPT-3 キュリーに匹敵するサイズです。
はい。
入力は、5300億文字分くらい。
うん。
文庫本で言うと176万冊分の知識を、まあ、インプットして圧縮した AI と表現できますというふうに言ってます。
いや、すごいですね。
なんか情熱を感じますよね。
うん。だからこれ日本語で新しく作ったっていう。
多分、モデルは、海外、その英語、多分、を元に作られたものを、うんうん。
それを翻訳してる最後だけって感じ。
いや、じゃなくて、彼は、がやったのは、彼がって、ちょっと想定しちゃいましたけど、スタさんがやったのは、あれですね、このモデルを取ってきて、で、多分、フルスクラッチで訓練してやっていったから、
うん、
自分の、多分スクレーピングとかで取ってきたインプットデータで全部訓練したから、
うんうん、
ファインチューニングとかでもないんじゃないかな。
うん。
うんですね。なので翻訳とかは噛んでないです。日本語で。
インプット。
日本語インプット、日本語アウトプット。
うんうん。なるほど。なるほど。
僕の理解正しく。
うんうん。いや、すごいですね、
うん。
これはめちゃくちゃ計算環境も必要なんじゃないですか？
ああ、なんか、これは Google TRC っていう、まあ、TPU の、テンセルプロセンシングユニット、
はい、
あっていう、まあ、なんて言うんですかね。その、機械学習に特化した、
うん、
そのコンピューテーションハードウェア、その計算資源を作っているチームが、
うん、
資源を提供してくれたって言ってます。
うんうん、
まあ、なので、クラウドでやる、まあ、クレジット、権利をくれたみたいな感じ
な
んです
か、ね。なるほど。
はい、
へぇこの、なんて言うんですか、エウレサー AI か。
そうですね。未だにちょっと、読み方は分かってないけど、L, E, L, E, U, T, H, E, R, A, I っていう、エルサー AI のかな？まあ、とりあえず仮でそれで行きましょうか。
はい、エルサーは、なんだっけ、ギリシャの神様かなんかの名前から来てる。
ああ、そうなんだ。あ、じゃあ、正しい日本語、定訳がありそうですね。
うん。あ、エレウーテルか。エレウーテルはギリシャ神話の登場人物だそうです。
はい。いや、このエルウーテル AI
は、
はい、なんか、あれですね、GPT-3 っていう、まあ、オープン AI、まあ、いろんな、その IT 企業が主導して、こう、AI 研究をしてる、
うんうん、
まあ、組織ですけど、が作った GPT-3 っていうモデルがオープンソースじゃないので、それをオープンでやろう。っていう、
うんうん、
まあちょっとオルタナな取り組みっていうことですね。
うんうん
うん、
まあそうですね。GPT-3 がこうフェイクニュースとかこうフィッシングメッセージの生成に悪用されることを考えて、OpenAI 的にはそれが理由で GPT-3 のコードを完全公開してないらしくて、うんうんうん、まあ独占したくてっていうよりはどっちかというとまあまだそういう悪用を避けるためっていう理由らしいんですけど、うんうんうん、まあとはいえやっぱりそういう GPT-3 みたいなめちゃめちゃすごいなんというか言語モデルが独占されていてオープンじゃないっていうのはまあ他の参入したい人からしてみると残念なことなので、うんうんうん、まあそれに匹敵するようなものを作りましょうっていううん、方向で多分作られた。っていう感じですかね。この、
うんうん、
エレウーテルっていう。
うん、
エレウーテル AI か、
まあ。あとはもしかしたらその、ジェネリックなものじゃなくて、結構その元のモデルも、小説を対象にしてるのかな、
うんうん、
っていうことで、そのデータの収集とか、その、モデルの作成が、
うん、
その、何でもできる AI に比べると、こう、やや簡単っていうのはもしかしたらあるのかな、
うんうん、
エルウーテル AI はでも小説だけなのかな、AI ノベリストが小説だけで、エルーテル
は別に。多分、エルーテルはそういうわけではないんだと思う。あ、じゃないの
か。そっかそっか、うん。そうみたいですね。
うん、うん、うん。そうですね。
じゃあ、その小説についてトレーニングしたのは、この、スタさんが、こう、日本語のコミュニティ向けにやったってことなのかな。
うん。うん、ね。いや、だから、あまりにも自然な日本語と自然な文脈推測が出てきて、
うんうん、
めちゃめちゃびっくりしたのと同時に、
うん、
我々が喋ってることって、まあもうすでに AI にも代替できるのかっていう衝撃も同時にありましたよね。
我々は AI より面白いことが言えているかどうかっていうことですね。
なんか会話の噛み合い方とかも、なんか酔っ払うとこれぐらい噛み合わないことあるよなぐらいの微妙なところをついてきてるよね。まあ
まあ正直なんだろう。いわゆるいかがですかブログみたいな、
うんうん、
あの、なんだろう、クオリティの低い記事で、これより噛み合ってない文章結構あるよなっていうのは思っちゃいました。
すごいですね。
すごいですね。
うん、
まあ、であると同時に、まあさっきちょっと発見したというか言ったジェンダーバランスみたいな話とか、
うん、
まあ、いろんなやっぱ、なんだろう、当然元データがにバイアスが含まれていると、そういうバイアスが出力にも出ていっちゃうので、
うんうん、
まあそういう懸念は、まあやっぱりこういうふうにあるんだなっていうのは、実体験として理解できたというか、のは面白かったですね。
うん、うん。
うん。し、まあ本当に、なんだろう、そういう対策もしていかなきゃいけないんだなということですね。
確かに、
うん、
そうですね。まあ、なんかこの我々はそのポッドキャストの書き出しに使ったんですけど、普通に小説の書き出しとしてそのどうこう書いてみたらどうなるんだろうって試した人がたくさんいるみたいなので、うんうんうん、そういうのも見てみると面白いかなと思います。そうですね。
はい。
うん、
AI ノベリストは無料で遊べるので、
はい。
ぜひ試してみてください。
はい。
はい。じゃあそんなとこですかね。
はい。
はい。AI のポッドキャストよりも面白いポッドキャストを目指して、
そうですね。
今後も頑張っていこうと思います。
いや、まあでもその張り合うんじゃなくて、やっぱ助け合っていきましょう。
確かに AI とね、うん、共生して、
ね、そうですね。まあなので今後も困った時には AI にネタを提供してもらいながら、はいはい、じゃあまあそんなところですかね。最後にやりたいことがあるんですけど、
はい、
我々いつも最後、さよなら、さよならって言って終わってるじゃないですか。
はい、
で、なんと、別にこれは我々のデータは全然入ってないんですけど、AI が作った、原稿の、
うん、
締め方に、二人でバイバイっていうやつがあるんですよ。
それやってみましょうか。なんか、うん、AI が締め方を考えて
くれてる、ね。そう、締め方考えてくれてて、
ね、
ちゃんとね、そのバイバイに至るまでにも若干セリフがあるんですよ。うん、
すごいポッドキャストっぽい。
うん、ポッドキャストっぽいんですよね。うん、で、全然なんか、なんだろう。まあ、ものによっては本当に途中までしか書いてないんですけど、これは、この出力に関してはスタートからちゃんと終わりまであるんですよね。それがまた面白いなと思って。
じゃあ、それやりましょうか。
そう。AI の締め方で今日は終わりたいと思います。
はい。それでは本日はこの辺にいたしましょうか。
そうですね。皆さんいつも聞いてくださって本当にありがとうございます。また次週も聞いていただけると嬉しいです。それでは、
バイバイ。